もう何喋ったかもちょっと忘れちゃいましたけどね。
あ、そう
まあ、
なんや。
普通に来週オフ会あるんで、そう。で、結構まあ、トラキチさんとか月光さんとかも来てくれるってことで。
トラキシさんとか普段あまり見ひんもんな。
そうですね。トラキチさん2回目ですね。まあ僕、差しで1回渋谷で、回転寿司行ったことありますけど。
あ、ほんと。
はい。あ、モンタさんも来てくれるってことで。
あ、そうなんや。
そう、わざわざ福島から。
福島、また遠いな。
遠いんですよ。
ない
や、逆によく来てくれんなと思って。
あ。
いや、本当に。
モンタさんもでも多分喋りたいんやろね。
モンタさんね、そうなんですよ。だから僕、モンタさんって、もうクールガイのイメージだったんですよ。どっちかっつったら。もともと今のね、半分ぐらいしか体重もなかったと思いますし、もう本当になんか、なんつう、インテリお兄さんみたいな感じだったんですよね。これシュッとしててかっこいい感じの。そう。なんですかね、エルカですかね。わかんないですけど。ちょっ
それはあれや
と、
ろうけどな。
僕たちの方にこう階段降りてきたんですかね。こう、喋ろうみたいな。カラオケうまいですけどね、モントさん。
あ、本当に。
はい。なんか、僕前回、そう、モントさんとオフ会やった時、僕はちょっと、完全に参っちゃって、酔っちゃったんですけど、その後に、だから M さんとかとスナック行ったみたいですよ。そう、そこでそれぞれみんな一曲で何曲も披露してみたいな感じで。モントさんは、鈴木雅之がうまいですから。
あ、そうなんや。
はい。モンタさんの鈴木雅之はマジでうまいと思う。もうそれこそスナックとかで歌ったらもう最高でしょ。鈴木雅之なんて。
まあ、そうよな。そういう場の歌やもんな。
ぴったりでしょ。だから僕じゃあ、次じゃあ僕ロンリーチャップリン歌いますよ。じゃあモンタさん。雅之をじゃあモンタさんにあげて、俺は、鈴木聖美の方を歌いますから、じゃあ僕は。はい。うちの母親と同級生でおなじみの鈴木聖美ね。はい。同じ法政女子で。同級生だった。はい。同じクラスだった。
でもすごいよな。
そう。家に遊びに行ったことあるっつってましたね。2、3回。
そうやな。
うん。なんか同じグループで仲間だったっつってましたけどね。そ
あとだって LR のあれもお父さんと言ってたよな、お前。
う。そう、LR の、そう、メンバーの、と、うちの父親は友達っていう。
な。
そう。LR と鈴木聖美っていう、なんか絶妙なとこですよ。もう、ラインとしては。ほぼ知名度ないっていう、今の現代でおけるね。今の若い子たちどっちも知らねえっていうね。っていう現象はありますけども。そう、音楽で、うちの両親は仲良くなったんですけども。はい、まあ絶賛別居中なんですけどもね。はい。逆になぜ離婚しないのかが謎なんですけども。
ええわ。
むしろ早く離婚しろと思ってるんですけどね。はい。どっちも素直じゃないですから、父親離婚したいんですけど、母親は離婚したいんだけど、父親が離婚したいっていうのに飲むのが嫌だっていうだけで離婚してないですからね。
なるほどね。
そう、離婚する、俺離婚したいんだっていうので、それに対して、そうなんだ、じゃあ私も離婚しますっていうのがムカつくからっていうだけで伸ばししてますからね。はい。そのためだけに離婚してないですから、うちの母親は。思い通りになるのが嫌だっていうだけで、はい。何十年も伸ばしてますからね。はい。てかほぼ会ってないですから、あの二人。はい。ビートたけしの奥さんぐらい会ってなかったです、昔のね。はい。それくらい会ってない。ビートたけしが昔、うちは夫婦喧嘩しないんです。なぜなら何十年も会ってないからっていう名言があって。いや、そうだよなと思って。喧嘩しねえよな、みたいな感じ。いや、本当そうですよ。うちの両親も一切喧嘩してないですから、ここ20年ぐらい。はい。そう。なぜなら会ってないから。はい。それくらいね、仲良しコンビなんですけどもね。
はい。
そんなおしどり夫婦に生まれた。やっぱおしどり夫婦で生まれた子供っていうのはやっぱりね、いい性格で生まれますから、そんなね、ひん曲がった性格とか生まれないですから、おしどり夫婦の子供は。やっぱり、愛を注がれてますから、両親のね。はい。はい。まあ、
完
それ
全
で、
に放送できへんよね。
その結晶が僕なんですけども、
は い。
ね、完全に。はい、皆さんね、わかるように、僕も全然ひん曲がってないですから。はい。じゃあ、メールを紹介したいと思いますよ。はい、普通音はゼロです。ついに来ましたよ。普通音はゼロの週が毎週が。このまま行くと、元の木阿弥じゃないですけど、昔のように戻りますよ。 本当に。
まあまあ、それはそれでいいか。
まあね、別に、
うん。
まあ、コーナーが盛り上がってますからね。
はいはいはいはい。
はい。昔、2ヶ月ぐらいメールが全然来なかった時期があって、ステッカープレゼントって言った瞬間にメールが来るようになったっていうのがあったんですけ
おお、
ど。
なるほどね。
はい。まあ、その鮮度ももうなくなり、はい。今、全然ステッカーあげるんですけどもね。
はい。
はい。じゃあ、コーナー行きたいと思います。
はい
ちょいつよちょいよは討論会。はい、このコーナーですね。ブライト拓也が挙げたお題に対して、ちょっと強い馬、ちょっと弱い馬、皆さん教えてねーっていうコーナーでございます。
はいはい。
今週のお題は、マルセリーナよりちょっと強いボバっていうね。なかなか難しいところだったんですけども。はい。じゃあ、いただいたので紹介していきたいと思います。
はい、行きましょう。
じゃあ、まずはツイッターから。
お。
じゃあ、ラジオネーム。
うん。
ジュークさんからですね。
はい、ありがとうございます。
はい。大宅リーバーっていう。
ああ。
これマジでね、見たときね、うわ、それだと思ったもん。
ああ。
いいとこ行くわーと思って。
もうこれってあれかも、もうその、オチで使わなあかん部分のあれやな。
いや、ほんと、これは正解なんじゃないかな。
うん、そうですね。
マジで正解だと思う。い
う
や、うわ、ぴったりと思って。
ん。
うん。これ大宅でしょ。
うん。まあまあ、他の馬聞いてるから分からんけど、まあ、そうよね。
いや、でもこの後、まあ、もう一通だけメール来るんですけど、まあ、月光さんなんですけど、果たして月光が大宅リーバー超えれるかどうか問題ですよね、これはね。でも月光さん慣れてますから、このコーナーに。きっといい馬上げてくれると思いますよ。さあ、じゃあ紹介していきましょう。ラジオネーム月光さんです。たけさん、ブライトさん、こんばんは。
はい、どうも。
今回のお題のマルセリーナよりちょっと強いボバですが、この子、ボバ相手に好走歴ないんですよ。だって、サンカルルやタムロスカイに負けちゃうんですよ。なので、大概のボバならちょっとは強いのではないかという、だいぶ思考停止してましたが、ひねり出しました。コスモサンビームでお願いします。仮にマルセリーナが桜花賞勝利のあと、オークスではなく、NHK マイルに進んでいたらと仮定して、金亀コスモ名勝ボーラには及ばないものの、4着のダイワバンディットには先着できそうなので、結果コスモがちょい強くらいでいいかな、だって。ということですね。ということで、マルセリーナよりちょっと強いボバは、大宅リーバということで。
まあでもそうか、そう考えると大宅リーバーもうちょい強いのか。
大宅リーバーも G1 取れてよかったと思ってますからね、僕は。
そうやな。
ていうか、あんなアグネス・デジタルみたいなのがいなきゃ勝ちだからね、あんな。
まあね。
そう。あんなおかしいんだって。ほぼ勝ちなんだって、あのゲーム。で、アンカツで一番人気になったけど。そう。だから大宅リーバーあれですよ。あのレース一番人気2着だから、凡走に扱いですよ。凡走扱い。そう。でもその後、京都金牌あっさり勝つからね。
そうね、ちょっとよくよく考えると、やっぱり大宅リーダーはちょっと強いかもしれんね。
あ、マルセリーネもだいぶ強い側に行っちゃうと。やや強いにならねえんじゃねえかと。
そうやな。あなたコスモサンビームの方が、ちょい強いとしては合ってるかもしれんね。
ああ、なるほどね。じゃあ、コスモサンビームします？
え、2通だけ？
そうなんですよ。2通だけなんですよ。
ああ、そっかそっかそっ
今
か。
回ね、ちょっと宣伝が遅れましたんで。
ああ、ははは。
そう、もうちょっと早めに行ったらもうちょい来たかもしれないですけども。
ちなみにブラピは？
これね、難しいんですよ。僕も考えたんですけど、なんだろうなと思って。ミレニアムバイオとかどう？同じぐらいか。どうだろ
まあ、ちょっと弱いかもしれんな。
う。弱いになっちゃうか。ミレニアムバイオ。まあそうか。タクヤさんはじゃあ。
名所街道。
だいぶ強いにはなんないんじゃないですか。
だいぶ強いにはならへんか。
だって小倉しか強くないじゃん、あれ。
そうやね。
結局、だから阪神とか東京で戦わせたらマルセリーニョとそんな変わんないでしょ。
そう、だから、裏街道王者みたいなのがちょうどええぐらいかなと思ったのよ。
はいはいはいはい。 いや、でもそれはちょっとマルセリーネ失礼な可能性もありますよ。まあ、マーメイド勝てるぐらいのレベルか、マルセリーナは。
うん、そうね。
一応、小判になってからそんな大したことないからね。
ないね、うん。
うん。さすがにそれだったら、ね、コスモとかがちょうどいいんじゃないですか。
うん、そうやな。まあ、コスモの方がいいかな。とりあえずサンビームが近いかな、一番。
そうっすね。コスモサンビームでいきましょう。
うん。
う
ん
う
ん、
はい。
大体これで言えばちょっと強いな。
近くなっちゃいましたか。
うん、そうですね。
僕でも最初見たとき、うわっと思ったけど、ね、うん、
確かに確かに。
ぴったりと思ったけどね。
ええとこやなと思ったけど、
うん。
ちょっと強いな、やっぱりね。
コスモサンビームってことにしましょうか。
はい。
はい。じゃあ、次のお題を。
はい。あ、次のお題を。みんなレイパパレスどれぐらいで思ってるんだろうな。
あ、いいっすね。レイパパレスしましょうか、うん。まだ現役だから、結果わかんないですけどね。まあ一応どれくらいに見てるのかっていうのを知りたいですもん。
うん。
じゃあレイパプレよりどっちにします？
ちょい強いレゴかな。
成田クリスタルぐらいでいいですか？
なんでやね。
じゃあ、レイパプレよりちょっと強いま。
はい。
いきましょうか。ちなみに高橋さんなんか、あ、でも言わない方がいいか。まあ、とりあえず皆さんの見ておきましょうか。
そうね。まあまあ切ったらいいねけどな。
うん。
シックスセンス、強すぎる？
あ、いいラインじゃないですか。
そうやな。
G1、半 G1 ぐらいがいいと思うんですよね。ラインとしては。
うん。桜センチュリーとかな。
いや、全然いいと思いますよ。桜センチュリーぐらいじゃないですか。
その前な。
うん。桜センチュリー強かったからな。成田センチュリーになるとちょっと強くなっちゃいますからね。桜センチュリーと成田センチュリーってほぼ互角か、成田センチュリーやや上ぐらいのイメージですけど。じゃあ、レイパパレよりちょっと強いまでいいですね。
はい、行きましょう。
バスロン M ラジまとまり系系バスロン M ラジ、この番組は M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナー、
イエーイ。
はい、第26回秋華賞になります。ファビラスラフィン買ってからか。
そうですね、第
26年ですかね。エアグループ負けた年から26年も経ちましたか。
はい、そうです。
すごいですね。ほんまにすごいですよね。
まあでも96年、まあ25年ですか、正確にはね。
ああ、そうかそうかそうか、25年ね。
まあ26回目ってことで。はい。
そうですね。はい、じゃあ、もう出てますね。人気順。じゃあ行きましょうか、はい。
どうぞ。
はい、じゃあ一番人気が、札幌記念勝ちました。ソダシ、2.1 倍。2番人気が、これはルメール人気ですか？ファインルージュ 5.6 倍。
はい。
はい。で、3番人気が、これか。一君のアンドバラナウトが 8.0 倍。で、4番人気がオークス2着は、これ舐められてますね。赤い鳥の娘 8.6 倍。で、5番人気が、そのオークス馬ですか？は、うん、10.1 倍。ここからはもうね、ボンと、10倍以上上がっちゃうんで、6番人気、アナザーリリック 21.8 倍という感じになってますかね。
はい。
なるほどね。はい、じゃあ、とりあえず本命だけいきましょうか。大丈夫ですか？
これはかぶんないと思う。絶対かぶんないと思う。
そうなんです。ソダシなんか売ってないですか？
え？
ソダシなんか売ってないですね。大丈夫ですね。
ソダシには売ってないと思いますが、多分ね。
はい、わかりました。
はい、
じゃあ、本命でされました。いきましょう。せーの、ドン。 あ、うん、そうですね。はい、じゃあお互い本命で揃いました。ブライさん本命アールドビーブル、タクヤ本命サルファーコスモスということになっております。はい、じゃああ、そうよね、アールドビーブルからいきましょう。
はい、あ、ごめんなさい、ビービルになってたね。
あ、本当だ、
ビーブルです。はい、
はい、
はい、前走のね、グイグイ感が良かったですね。僕
はね、
今までそこまで強いと思ってなくて、
うん、
なんだっけ、ほら、ステファノスの下。
ああ、なんかおったな。何やったかな。はいはいはいはい、はい。
2世みたいなこと言ってたんですよね。
うん。
馬体も軽いしさ。
うん。
ああ全然違いましたね。すごいユーモアって思って、ね。
うん、
まあ。クイーンカップまではマイナス18で、鮮度でっていうの分かりますけど、
うん。
桜花賞6絞れて5でしょ？
うん。
で、オークスも馬体増えずに5。
うん。
で、ローズで、まあ、ようやく体重増やしてきたんですけど、プラス8で。
うん。うん、
こんなもん勝てないだろう、どう考えてもって思ったんですけど、
うん、
まあ、よく3まで来たなと思って。
そうですね、
やっぱ間抜きよっていうのもあったし、
うん、
で枠も外目の枠なのに頑張ってたし、
はいはいはいはい、
うん、だから、あ、いい馬だなと思って。ただ
いい馬ですね、うん、
一応主要路線使っちゃってきたディープ、まあ、まあ金額なんであれですけど、まあまあディープ入ってるじゃないですか、
うん、はい、
だからその辺で鮮度面では不安あるじゃないですか、やっぱりちょっと多少ね。
そうですね。
異端性はないじゃないですか。
うん。
うん、だからそこでちょっとね、一個落ちる。だから、王道チーム側で選ぶんだったらこれかな、みたいな形になっちゃうっていう感じです、うん。
はいはい。
はい。ただまあ、まあしょうがないかなって感じですよね。
うん。
はい。前走見たときにいい馬だなと思ったんで。
はいはいはいはい。
はい。
皆さん、これ3番手です。
はい
はい、もう一緒ですね。王道路線チームで買うなら僕もこれかなと思ってますね。アルドビーブルで、まあ馬体ちょっと軽いめで若干進出あるんかなっていう感じですね。
はい、
でまあ桜花賞オークスの時はやっぱりちょっとこうなんていうのかな、まだ成長が追いついてないっていう感じ。
うん、
うん、で前走はちょっとね不器用な面見せたんですけれども、まあ、まあ割としっかりと追い込んできてたし、でまあ馬体ちょこっとやけどね、一応増やしてきてたから、叩かれて全身って考えたらこれだろうなとも思うし、やっぱりマイナス面はもう今ブラさん言われたみたいにやっぱり鮮度面っていうところと、一応主要路線使われてきてるんでね、
そう、
まあ、新しさはないってことと、やっぱりローズステークスのチームなので、同距離線、ストレスもやっぱり結構そこそこ抱えてると思うので、まあその点ですかね、その点で一応3番手まで下げたっていう感じですかね。ローズ 1,2 着チーム、本当ならね、オークスチームの方がもっと人気して引っ張ってくれて面白いんだろうなと思ったけど、ちょっとこれ舐められてるからわーとか思ってんけども、まあ普通に考えたらこっちの方がやっぱりいいでしょうし、アンナバルトがね4番人気1着で、こっちが1番人気3着、ローズの 1着の相性を考えると、やっぱり普通に1番人気で3着で負けてきてる馬がこんだけ人気下がるっていうのは、やっぱり普通にはこっちの方を調整するのがベターかなと僕も思います。なので3番
手で、アンナバルトってもう名前を略しちゃってますけど
ね。ああ、そうね。アンドバラナウドね。
そう。
まあこれ買うぐらいならもう絶対こっちでしょうね。
はい。
はい。そしたら僕のサルファーコスモス。ね、今回ね、割としっかりとさ、同距離じゃない、ごめんなさい。なんだ。ローズ組とか。シオン組とかね、うん、そういう、あ、道路線ストレスが結構きついので、
はい、
異端臨戦のところからまあ引こうかなと思ってたら、まあ3頭と、ソダシとこれと、サルファーコスモスと、なんだっけ、アラダリリック。まあこの3頭になったということなんですけど、まあ本当なら僕アラダリリックっていうところで行きたかったんですけど、ちょっと枠がね、さすがに外目の方引いちゃって、安定がクソなので、まあおそらくオーストグルーになってくるんだろうと思うので、まあ、そうするとちょっと遅刻かなっていうのと、6万人気があまりにも見えたので、ちょっと一つ評価下げたんですけども、まあ、それならこっちかなということで、この馬選んだんですけども、まあ、2勝利戦で、見事な 勝ち方。しかも2着がリッケンバッカーと。
これね、走ってますからね、
はい。走ってますね。で、やっぱエルフィンステークス勝ち馬なので、まあ、普通ならば大箇所候補と言われてもいいタイプの馬だと思います。で、ね、言っとったらこれ、怪我かな、何かあったんかな。
うん。
ね、このまま使われずに、9月に、これはナヤ教ステークスっていうのかな。
はい。
で、復帰してきて、まあ、ちゃんと体も増やしてきてくれて、で、しっかり1も取って、相手フォルコメンなんでそこそこ強い馬なので、それ相手にしっかりとしたレースしてます。で、リッケンバッカーは、アーリントン3着だっけ ?2 着だっけ
?2 だったかな、結構来てましたよね。
2やね。で、NHK マイル4着やったかな。
そうです、来てましたね。
ね、まあ、それ考えたら、やっぱり横のラインから考えてもそんな悪くないし、確かに厳しい経験という面ではちょっと不足するのかもしれないですけども、まあ、そこの乗り越えるだけの鮮度もあるでしょうし、叩かれて前進。で、この人気で、川田さんがこれチョイスしてるっていうのは、まあ非常にいいかなとも思ったので、まあ枠もそんなに悪い位置じゃないですし、2番人気から9番人気にも下がってますし、タイプ的には僕、割と、レースプレーを見てると、前向きさのある EC っぽい感じのレースもしてますし、ようミクロコスモスからこんなのが出たなと思ってるぐらいなので、
いや、ミクロコスモスダメんだ。ミクロコスモスの、ミクロコスモスもいきなりあれですから、ジュベナル3ですからね。
3やんな。
そう。
最初3やったよね。
あ、ベーナビスも3ですからね、しかも。
ああ、そうやね。
そう。
まあ、そう考えたら、やっぱり、素質はあってもいい馬だと思いますし、まあね、言うても3走前にまだ未勝利っていうのは見えてるぐらいなので、ピチピチはピチピチなので、あとは経験値の問題なので、まあそこは、33倍でちょっと目をつぶろうかなということで、まあ、大きな期待をかけて本命にします。ちょっと33倍でも僕もっと50倍ぐらいあるかなと思うんだけどね、意外にまあ見られちゃったかなというところなんですけども、まあ一応本命にしたいなと思います。
副賞がついてるから落ちますよ、ま
あ、あ、本当に、
うん、
田村さんどうですか。
対抗です。
おわー、そうなんや。
これは、まあ、リズム崩れてないんで、
うん、
あのサマーキャンドルみたいな感じですよね。
あ、ははははは。
いつもいい延長組みたいな。
はいはいはい。あ、そうそうそう。ね、そうね、そう、延長ね。僕のいつも言ってる。うん、これ唯一やったっけな。あ、そうだ、そうだ、アナウンサーと、そう、この2頭だけが延長臨戦なんで。
あ、なるほど。
はい。
あ、そっか、あとは2000以上使っちゃってんだ。
そうなん、そうなん、そうなんです。まあ、多分1も取りやすいしね。
そうですね、僕もだから、結局、強い相手とやってるんですよね、立憲バッカーもグレイングリーンも2勝クラスあっさり勝ったし、
うん、
で、フォルコメンも、なんていうんだろう、3勝クラスの、なんていうんだろう、こう、なんていうの、なんていうんですかね、王様とは違くて、なんかこう、2軍の首位打者みたいなポジションの馬じゃないですか、
はははは
うん、なんかこう、なんていうんですか、そういうの、ああ、なんていうんだっけ、だから要は、登竜門みたいな。
そうね。あ、そう、はいはいはいはい。
馬じゃないですか、フォルコメン。フォルコメン倒せばオープンいけますよ、みたいな。
うん。
若の里みたいな感じだよね。ポジション的には。若の里倒せば、なんか上いけるみたいな感じですよ、うん、多分。
あと、なんかウィングレイテストにも勝ってるからな。ニュージーランド4。
あと、若の里はスルーね。完全に若の里の部分はスルーっていう、ね。はい。いい例え出たと思ったんですけどね。
はい、はい、すいません。
友の花にすればよかったですかね。
もうええわ。
バカな里じゃなくてね。はい、え、何ですか、高井さん。
プレイテストにも勝ってるからな、この馬。フォルコ
メン。あ、フォルコメンでしょ。3
着が。うん。
そうそうそう。ピンクレイテストってそこそこ強いじゃん、だってあれだって、
ね。そうですね、ニュージーランドに3か4で、うん、デイリーハイ2着やったっけ、うん、な。
NHK でも来てたしさ、外から。
あ、そうですね。うん。
うん、
だから、そんな格的にも引け取らへんかなと思ったしね。
そうですね。で、まあ、早い上がりもやってるし、ある程度上がりかかるところでもやってるから、
うん。
で、一応、多頭数も未勝利戦とはいえ、やってるから。
うん、うん。
うん、まあ、金亀の上に、で、ミクロコスモスもそのジュベナイルで3っていうのがあるんで、
うん、
むしろこういう発問とかね、面白いかなと思ったんですけどね。
そうですよね。まあ、いい馬ですよね。
はい。
はい。では、対抗いきましょう。
はい。
よし、皆さん、OK ですか。
はい。
はい、じゃあ対抗イカレソネマスターいきましょう。せーの、ドン。はい、デソレマスターね、ブライトさん、ブライトさん、対抗がサルファーコスモス、3番手、黒三角が赤い鳥の娘、イカ白三角にアナザーリリック、ホーイクセル、アンドバラナウト、おわー、そだし切りましたか。
はい、いらないと思いますね。
はい、竹太鼓、アナザーリリック、黒三角、アルドビーブル、イカシの三角にソダシというふうになりました。じゃあ僕、太鼓のアナザーリリック。
うん。
うん。まあ、強いからです。
それでいいと思いますよ、これは。
そうですよね。まあ、僕、NHK バレーの時からもうすでに本命してる馬なので、はい、そもそもこの馬の強さはもう、十二分に分かってると、分かってるつもりなんですけども、まあ、アネモネの挙動であったりとか、別に NHK 周りもそんな悪いわけではなかったですし、で前走も、まあ、明らかに圧勝してきて格上げなので、でまあ、延長臨戦がどうかどうのこうのというか、まあ、一旦引いてるんで、問題は、まあ、まあ枠ですよね。さすがに体力まで問われるとちょっとどうなのかなとも思ったので、その分ちょっと下げたんですけれども、うん、リオンディーズ、桜爆心を S チックでコントロールできてるという時点で多分ある程度強いと思うので、でそれをこう、保管するようなシーンもあるような気がするので、うん、個体能力っていうのを考えたら、まあ、ユーバーレーベンっていうのは多分一番強いと思うんだけども、ちょっと一トンであったどのこのあるので、まあ、そう考えたらこっちの方が、このメンバーの中では今回一番強いと思うので、僕はとりあえず対抗にしました。村さんは
?4 番手ですね。
はい、あ、4番手ね。はいはい。
はい。これ、まあ、距離がどうのっていう話あるんですけど、これ一応、ポップスっていうのが、これポップロックっすよね。
ああ、はい、はいはいはいはい。
ポップロックって言ったら、まあ、目黒記念、勝ち馬で。
まあ、そうやな。
はい。距離伸びてるところでね、はい、まあ、もちろんそれに爆心をつけちゃってるんですけど、
うん、
はい。ただ、僕の持論っていうか、まあ、M の持論かもしになるかもしれないですけど、
うん、
延長を後ろから行って勝ち切るのって、量を証明してると思うんですよね。量と、その、延長で速いペースになっちゃったら S なんですけど、うん、延長でペースが落ちてんのにさらに控えてくるっていうのは、ある程度量とかスタミナを証明してると思うんですよね。その、
うん、
逆質なんで。
うん、
NHK マイルが速いペースで、
うん、
前走が1008じゃないですか。
うん、
で本来だったら前行くはずなんですよね、位置取り
は。
なのに避けてるんですよね、位置取りを。
う
ん、なのに、
ね、
突き抜けちゃったっていうのは、
うん、
これはもう、なんて言うんだろう。延長のそのペース落ちにも対応してる量があるっていうのと、うん、あとはもう単純にスタミナ、その1008でも延長なのに控えてるから、スタミナもあるっていう形。
うん、
1008のこの走りして1002とか1004の馬じゃないかなと思うんですよね。
うん。
だから2000ぐらいだったら、まあ、どうせですだったら全然持っていいと思うし。
うん。
うん。ただ、あとは、どっちかってやっぱスムーズに運んでズドンっていうタイプだと思うんで。
まあね。
あとは、その物理的に、なんかスローでくるるっていうようなレースになっちゃったら、内回りでくるるみたいになっちゃうと、ちょっと、外から忙しいかなとは思うんですけどね。
うん、
そういうレースになるとあれなんですけど、ただまあこの馬、やっぱアネモネであんだけ上がりかかるところで、中山の S っぽいところで来て、で前走の33秒2っていうのはちょっと異常だと思いますよ。うん、やっぱり強いですよ、うん、
強いですよね。
うん。だ結局僕見えちゃった分だけ4までしちゃったんですけど、
うん、見えちゃったね。
単とかだったらまあこれでもいいのかな、20倍つくならっていう。
うん。
うん、だどっちかっていうともう単か、なんか1かパーか、ピンかパーかみたいなところありますけどね、なんか。うん。来たらもう別に馬場とか関係なくドンって来そうですけどね。
うん、そうですね。
その、破傷不利があっても。
うん。
うん。
だと思います。
はい。
はい。じゃあ、ブライさん、そのまま赤い鳥の娘。
これはまあ、無難なとこですよね。
そうですね。
これはやっぱり休み明け引いてるんで、うん、その主要路線の中では、うん。そう。で、このやっぱずれたディープだと思ってるんで、うん、アパパネの子供ってみんなちょっとずれてるじゃないですか。その、
うん、
オーソドックスな先導要求率高いディープってよりかは、うん、ちょっと L っ S っぽい感じ、L とか S っぽい感じで、ちょっと上がりかかるとこ好んだりとか、ダウン好んだりとかっていう感じ、そのセントっていうよりかはなんか、ちょっと、なんていうのかな、なんか変にアパパネのパワー引き継いじゃって、中途半端になってる感じっていうのかな。
うん、
でもこの馬って結構、まあ、馬体軽いのか、牝馬のおかげか分かんないけど、ある程度脂質も持ってて、
うん、
まあ、どっちでもしっかり対応してますみたいな感じになってるんですけど、
そうですね、うん、
ただ本質は多分、阪神2000とか京都2000とか、そっちのなんか小回りの方がいいのかなとは思うんですよ、
うん、
その、ある程度持続質側っていうか。
うん、
だから、その、クイーンカップとかでも上がり、ある程度かかってるし、まあ、オークスとかでも、もちろん上がりもある程度かかってるんで、
うん、
だから、なんていうんですかね。だから本来のディープだよりかは、買いやすいから、阪神2000っぽいなっていう感じ。
うん。
うん。って感じですね。坂コースで、ちょっとパワーが必要でみたいな感じのところは合ってるかなと思いますけど。
うん。
で、休み明けで短縮っていうのもいいと思いますけど、ちょうど。うん、はい。
そうですね。僕もね、これ、まあ、印入れるなら、ソダシの次ぐらいやったんやけど、まあ、ちょっとソダシ入れたし、まあ、あれかなと思ったんですけど、まあ、オークスはね、ちょっとうちがしんどい馬場になってて、そこから、まあ、うちからすると、なんていうのかな、まあ、個人的には、うちを突き抜けてきたっていうよりかは、ああ、うちを抜けてきたんやなっていうぐらいのイメージやったんやけれどもね。まあ、でも、そう、このババから考えて、まあ、5、7、10、10なんで、ね、ルメールさんの騎乗のうまさが際立ったレースっちゃレースなんやけれども、評価はしてもよかったんやけれども、まあ、一応2つ使ってしまったディープっていうのと、若干 S 弱いかなと思ったのよね。
はいはい。
うん、で、そうなると、その本路線で、行った場合に、まあ、育ちの方がやっぱりまだ S はあるし、うん、こっちの方が上かなっていうふうに見て、一応優劣的な育ちを上に取って、赤い鳥の娘をその次に取ったっていうのが僕の結論やったわけなのね。許容範囲は多分赤い鳥の娘の方が大きいと思うんやわ。
はい。
うん。ただその、やっぱり、4、2っていうこの鮮度の中でディープとしては勝てなかったっていう事実もあるので、
はい、1のイメージを湧きづらいです、
ね、そういうことなんですよね。でそれでいくと、やっぱりそのオークス2着で4番人気、まあ、4番人気ちょっと舐められたんやけども、1桁台の番号になってくると、ちょっとパンチとしては弱いかなと思ったので、少し1個評価を下げたんですけれども、別にこれは来られても全然、臨戦としては悪くないので、直行できてるというのは、
うん、
あとはだから極端にバター減ってるとちょっと嫌やなと思うぐらいで、まあ、普通に増えて出てきてくれたら、別に全然問題ないでしょうし。なんですかね、いつも言うと12着とかの惨敗はないと思います。じゃあ僕さっき言いましょうか。
はい、
うん、まあね、確かにね、まあ、まあ、切ってもよかったりとはちょっとおかしいんだけども、やっぱり一応ね、一旦リーゼン引いたっていうところで結局僕切れなかったやん
は、はいはい、
うん、やっぱり今回ある程度その道路線結構多いんで、まあ、そう考えたらね、その異端チーム2頭引いてきた境に、まあこれはやっぱりひどかなあかんのかなとか思ってて、で札幌記念はやっぱりコントロールギリギリだったと思うのよ。
うん、
うん、だからもうそれな、難しいな、これもう少し経つと多分もうちょっと丸くなるから、牝馬同士だったら2000ぐらいまで持つんかな。現状おそらくマイルぐらいの馬なのね、やっぱり。
はいはいはい。
うん。ただ、同世代戦の周華賞でっていうのを考えると、やっぱりまだ、最後の一波論、少し止まったとしても、やっぱり、ある程度のアドバンテージで残せるのかなっていうのもやっぱりあって。
はい。
うん。で、2番人気1着なんで、ある程度ストレスやっぱり抱えてると思うんやけれども。
はい。
まあそれを押しのけるだけのポテンシャルはあるし、まあね、オークスはさすがに距離っていうのがあるとあるので、それがやっぱり一応パーフェクトでしょ、
うん、
でこの場合やっぱり何を言うてもやっぱ勝ち切ってるっていうことなんですね。
はいはいはい、はい、
うん、その2位とかね、3とかっていうのは、まあ、見えてたらもうちょっと評価としてもよかった。やっぱ勝ってるっていうところにやっぱこの馬の強さはあると思うし、やっぱ僕、お菓子終わった時に言ってたんですけど、現代競馬の一番 なんですか、適してるタイプですよね。ちょっと S あって、ある程度道中の活性を問われないタイプの馬で、アンドバラナウトみたいにその優等生のレースはしてるんですね。このやっぱ前行ってっていうレースばっかりだけども、はいはいはいはい、でもやっぱり S チックなのでそれが優等生に見えないんですよね。
うん、
アンドバラナウトはやっぱりもう完全に優等生なだけなんで、ちょっときついところが多分すぐ投げ捨てるタイプだと思うので、
はいはいはい、
だからやっぱその辺でやっぱラブゾーンで押されてるんで、まあ、最後まで踏ん張ってるとかっていうところを見ると、まあね、クールキャットとかさ、そのアンドバラナウトとか、まあ、そのファインルージュとかには負けへんやろというふうに見たので、一応まあサルファーとかから入ってるのでちょっとひよってますけれども、育ち抑えたという感じですね。どうですか？
うん、これはいらないと思うんですけどね、はい、やっぱりね、札幌記念が余計で、札幌記念ってやっぱりオークスのあの負けがあって空味わってからの、まあ、短縮前行く位置取りで鮮度持ってて筋量も軽くて、うん、で後ろにラブズがいるから2番人気になれてっていう状況だったんで、うん、あのまあ楽だったっすよね、レースとしてはね、
うん
その、うん、でああいうレース得意だし、こういう持続っぽいところ、ねうん、得意の馬なんで、なんで今回も、まあ、まあ阪神2000っていう舞台自体はそんな悪くないと思うんですけど、
うん、
高橋さんもさっき言ってたんですけど、僕も多分マイルぐらいの馬だと思うんですよね、本質は、うん、まあ黒船の牝馬っていうのもありますけど、だから、まあ、今回ある程度道悪くなってスタミナ問われるような感じになったら、ちょっと最後垂れちゃうんじゃないかなと思って、うん、早め勝ちに出てね、で今回もう断然一番人気だと思うんで、
うん、
一番人気でやっぱオークスで負けたっていう事実はあるので、
うん、
でそれやっぱ桜花賞が2番人気なんですよね、こいつね。
そうですね、ビエナスもね、うん、
で札幌も2なん で、
うん、
でそこから完全また断然1番人気って、まあ、まあ、オークスは適性もあったと思うんですけど、
うん、
あのまあ、適性はあってたとしても臨戦としてはオークスの時に近いですよね、2から1っていう形、うん、断然1番人気っていう形としては、だから、まあ、オークスより負けるとは思わないですけど、まあ、4とか5とかになってもいいんじゃないかなと思って、うん、この評価、まあ、うん、もうだったら消しちゃえばいいですよね、4とか、うん、まあ3とかあったとしてもまあいいかみたいな感じで、うん、うん、別に阪神2000が向かないとかないんですけど、
うん、
で内枠だしある程度位置取って無難に運べば、ただねこれ内枠もあんま良くないと思うんだよね僕、あの多分プレッシャーが来る来やすいと思うんで、うん、札幌記念ってなんだかんだ外からこう見ながらって感じだったんで、
うん、
あこの辺かなって感じで早めに先頭取っちゃったじゃないですか、
うん、
だからまあすごい向いたと思うんですよ、楽な感じだったんですけど、
うん、
今回内から先頭早め先頭とかちょっとしづらいかなとも思うし、
うん、
前走があんだけ綺麗に決まっちゃったんで、まあないとは思いますけど、仮に6番手7番手ぐらいになっちゃったらもう終わりかなとは思うんですけど、
うん、
うん、だ本当うまく抜け出してこないとっていうのはありますけど、
そうですよね、
うん、多分プレッシャーもかかるはず、うん、
まあそうね、2倍って考える、1番人気って考えるとちょっと怖いよね。
でももっと人気すると思ってたんだけどね。まあでも、まあでも、
まあでも2倍ってもうちょっと変われるよね、多分ね。
うん、変われると思うけど。なんかいかにも完璧すぎません？なんかこう2000でさ、
まあ確かにな。
入ってさって。
うんうん、
なんかもう、なんか資格なしみたいな感じになってません？
うん。
果たして俺、耐えれますかね、黒船にね、その感じ。
まあ、確かにそうですね。
うん。
じゃあ、そしたら、ホーイクセル。
はい、これは、もう前走が、うん、もう、っていう、まるでこらこらっていう、
うん。
何すか、あのレース、18番手からって意味わかんない。
クソやったよね。
てかフラワーカップでなんで3番で取ってる馬がさ、
うん、
あの最高峰でさ、ただ、まあ、分かりましたと、あのプラス24だったし、
うん、
もうやる気がなかったんだと、
うん、
でこれ18着だったら買わないですけど、
うん、
一応33秒4使ってきやがった、前行く位置取りかけてくれるんだったら、
うん、
まあいいかなと思って、
うん、
ある程度ポテンシャル見せてると思うんですよね、この馬、あの、
うん、
フェアリーとやっぱフラワーって フェアリー激走したらなかなかちょっとフラワーは無理かなと思ってたんで、
うん、
連勝というか、まあ連続連帯してきたんで、
うん、
うん、S っぽいレースになればっていう C もあると思いますしね。
そうですね。
こいつスペシャルウィークでドーベル入ってるから、
あ、
おばあちゃんがドーベルで、
うん、
じいちゃんがスペシャルウィークなんで、
うん、
まあ、ルーラーのエルを消してるからってその辺で、
うん
うん、
いやこれ僕も前走ね、本命とか太鼓とかメーサーだな、本命とかどっちかやったと思うんだけど、かなり評価してた馬なんですけどね、もうあまりにもクソすぎて笑ってたんやけども、
はい、
まあ、結局そこなんですよね。あのフラワーの時みたいにある程度位置取ってくれて、 S っぽいレースで時速性一定性ってなってくると多分それなりに頑張るとは思うんですけど、どうなのこの人、結局ちゃんと乗れるの？だって桜花賞も結局後ろから行ってるよこの人。
まあペースも早かったですね。
うん、なんかそのもうその頭の中が分からへんや、乗ってるその。
まあでもあれだけ後ろから行って、あ、もうダメだと思ったら、もう負けるって思っててもある程度位置つけようって思いませんかね。
そうだよね。だってフラワーとかフェアリーで35秒で押し切っててってする馬を後ろから33秒の足使わせて勝たせようっていう、その頭の中が僕は分からへんのよね。
だから調教師もプラス24だったし、もう結託してもいいよっていう感じだったんじゃないですか、ね、前走。
まあそうなんかな。
うん、だから今回前進は、うん、まあ、その馬券内とかはとりあえず置いといて、前走よりはマシだと思いますけど、
まあまあ、そうよね。まあそれは絶対あるよね。
そう、
なんかその位置取りかけた時であったりとか、そのショックに反応しやすいタイプだと思うから、あの、なんていうの、しっかりちゃんと毎日に取ってくれるっていうんであれば、まあ面白い馬やとは思いますね、僕も。だから丸太にしろ、津村にしろ、もうなんでこんな騎士の言葉で考えなあかんねんって思いますもんね。
よっぽど海外の G1 買ってた方が楽しいですよ、ね。
いやもうほんまや。
考えなくていいもん、感じは。
うん、うん。
だって、何やってんだよっていうレースないもん、海外で。
うん、うん。はい、じゃあ、ブラさん、それでは最後、アンドバランアウト。
うん。これは、2走前が条件戦なんで。
まあ、実はそうですよね。
そう、そういうことですね。
うん。
で、まあ、ファインルージュ買うぐらいだったらこっちだろっていう。
まあ、そうでしょうな。
そうだと思いますよ。
うん。
うん、ファインルージュマジでいらないと思うんだよな。
うん。
俺、どれが一番いらないさ、ファインルージュなんだよな。
そうやな、いらんやね。
いや、ファインルージュ、何が評価できると思って。
うん。
だから、これで来られたらもうさ、ルメールさ、もうダメでしょ。引退してほしいわ、ほんと。馬券無理。もうこれ、得られちゃったら、ほんとに。
まあまあ、そうやな。
ああ
。うん。まあ、僕もワンドバランアウトも落としたんやけれども、まあ、とりあえず前走は、このまま楽やったよね、やっぱりね。
まあ、綺麗に回ってきましたよ。
うん、綺麗に回ってきて、圧勝したし。で、やっぱり、同じ、その、なんていうのかな、厳しいっていう経験、どうのこうのってなってきたら、やっぱりサルファの方が、まあ、たぶん上やなと思ったし、で、やっぱりローズ4番に切っちゃくねってなってくると、うん、やっぱしんどいかなとは思うしね。去年のだって、ローズ中期やったよね、確か去年も。まあちょっともうババっぽかったけども、はいはい、やっぱり上位陣全部死んでるしなと思って。
はい、リアメリア負けましたよね。
だから、こっちの、なんていうの、あのタイプのアンドバラなど、そんな僕素直に赤い鳥の娘でいいと思うし、
あ、休み上げの方がね、
うん、で同じローズからじゃあ引くっていうんであれば、やっぱりアールドビーブルの方が絶対上に見えるしなとも思うから、
だから実際僕もそれで印は上なんです
よ、そういうことよね。だからあとはもうほら、他に馬いいひんからとりあえずこれ上げてきてるって感じだと思うから、
うん、ただね、うん、僕やっぱりね、まあ、もうちょっと奥あるかなと思ってるんですけどね。
いや、あの、確かにその可能性あると思う。
2走前が結構良かったですよ、うん、内容が。うん、間抜けてきて、
うん、
それさっき優等生って言ったんですけど、やっぱり優等生ってまとまりなんですけど、その、なんていうの、羽みたいなないかもしれないけど、やっぱり現代競馬って優等生って結構重要じゃないですか。そのしっかり位置取って、うん、 くるっと回ってくる技術みたいな、うんうん、やっぱこのまま手応えとか悪くない、そのほら道中でこう押しずっと押し通しみたいなの待ってもう無理じゃないですか、いくら C があろうがなんだろうが、
うん、
やっぱこのまますっていってすっていうのがあるから、
うん、
やっぱその辺はでまだ住所1回しか使ってないから、
うん、
で今回もまた4っていうんだったら今現在4番人気なんですけどね、
うん、
まあ、もう1回来ちゃうんじゃないっていうのはあるんですけどね
まあそうやな、
そうだ、これでほら未知だからって1位とかやられちゃったらもう無理だと思うんですけど、
うん、
じゃあハンドルの方が大きいかなとかちょっと気にしますけど、
うん、
まあでもグルベイグですからね、エアグルーブですから、
そうそうそうそうそう、
SC って感じですよ、 CS っていう持ってると思いますけど、うん、裏にはね、
うんうん、
だ来年だったら別にねダノファンタジーみたいになってていいと思うんですけどそう今だったらまだって感じですかね、
うん、
うん、
まあではこれで一応出ましたね、
はい、
はい、じゃあ URM どうですか、
うん、これは叩いた方がいいでしょう、多分タイプ的にも牧場的にも、
うんうんうん、まあそうですね、
外目の枠に入っちゃったんで、
うん、
まあ、いいや使うけどみたいな感じで4-5みたいな感じなんじゃないですかね、
そうですね、僕はねこのまね意外にね器用さあると思ってるじゃん、
はいはいはい、
うん、ただその導き方が下手くそなだけで。まあ、あとはだから何、その、体調がどうちゃらこうちゃら、怪我がどうちゃらこうちゃらって、やっぱりちょっと怪しいし、やっぱりどうしてもその、そういう面でいくと、ね、今言ったみたいに、ラフィアンやから。
うん。
っていうところから、やっぱりちょっとこう、卒業が下げざるを得ないよなとも思うしね。まあ、ただ、オークスバにして 9.7 は、わあ、まあ、歴代の、傾向からすれば完全に舐められてるなと思うけどね、
はい、
うん、まあそれでもゴールドシップ、うん、まあちょっとまあでもまあまあまあまあとりあえず落としましょうっていう感じかな、
ああずぶさもありますからね、
どうして、うん、じゃあまあ今言ってたファインルージュを
これ買う人いるんですか本当に、
うん、まあ僕もこのままはまあまあ基本的にはいらんと思うんやけれども、あの一応ほらフェアリーから桜花賞の3っていうのがあるやんか、
はい、
なだからこれが多分この馬 の, あのキャラ的なところなんやろなと思うね、あの絆にボストンハーバーなんでちょっと優しいよね、うん、
そうですね、はいはい、
だから僕はベルカントかなと思ってんのよ、
ボストンハーバーだからってこと、
うん、感じもね、
うん、
でフェアリーから桜花賞の時っていうのはまだ若い境にあの成長の優位性が多少あったやんか、
はいはい、
でここはやっぱりそれがもう薄いと思うのよね、
うん、
だそう考えるとシオン1からここに同じような臨戦で来てたとしても今回はその3よりはパフォーマンスは絶対下がると思うね、
はい、
うん、だから僕はあって掲示前と思うね、
うん、
もうその掲示の下の方やと思うわ、5やと思うわ、
はいはい、
あって、
はい、
でもう最悪本当にもうどこにもいいひんって可能性もあると思うから、
うん、
それが2番人気って考えたらまあ買わんでええと思うわ、
はい、
うん、だからこれまあブラスさん言ったみたいに僕も多分絶対に1にはないと思う、
うん、
うん、まあ来たら笑うけどね、
そしたらもうルメール買えばいいっていうことになっちゃう、
なります、はい、
めんどくさいな、
うん、はい、じゃあ超 M ラーに来てると思いますが、スルーセブンシーズ。
え、これ、きつくないですか、
僕はいらんと思うけどね。
お手照明弱くないですか、
まあ、まあ確かにそれもあるけどな。
うん、結局だからね、あの、得意なとこだけ来てる馬って好きじゃないんですよ、僕は。
ああ、そうだよね。
そう。いや、まあ今回がだから得意なとこならいいんじゃないって話なんですけどね。まあ道あるになるとかね、あると思うんですけど。
うん。
うん
うん、
いやー、ね、でもなーこれやっぱ出遅れ癖もあるし、
うん、
前走もまあうまかったですけど、
うん、
シーンもあると思うんでますけど、
うん、
だ見えて買う馬じゃないと思うんだよね、やっぱりこう、
うん、
シーサが、
うん、
だ本当これだからあのドリジャだから捨て子って考えたらやっぱり、まあ、本当は見限られたタイミングで買うべき馬だと思うんですよね。これなんか穴人気して買う馬って感じじゃないとは思うんですけどね。
うん。
うん。穴人気するんだったらもう本当穴人気してもいいぐらいのポテを見せてもらわないと。
うん。
そう。アナザリリックとかは別に穴人気しても別に強いからいいんですよ。
うん。
穴人気っていうかもう強いからっていう感じなんですけど。うん、ちょっとこっちは違うような気はしますけどね。
うん。
あとそもそもシオン激走組相性悪いだろうってなります
ね。まあそうですよね。まあそれはやっぱ一番よね。
そこに戻ってきますけどね。
うん。そうだよね。もうそうなんだよね。あんまりこの馬に強さっていうのは感じたことはないんだよね。うん。まあ、ちょっとどんくさいかなとも思うし。24.3 か、まあ、ギリやけれどもな、あんまり、そうね。あの、シャドウディーバみたいな感じする。
ああ、でもそうかもしれない。そんな感じ。
うん、
シャドウディーバどんくさいですからね。
うん。
なんか延長人生が今回はありなんじゃないかなっていう。どんくささを消すっていう。あと、福永でなんとかね。ただ、ちょっと福永合わないそうな気がしますけど。
うん。あとね、大野やからな。多分また、なんか、あんまり、パッとせえへんなと思うしね。あとなんか言わなきゃいけないような馬いますか？大外ぐらい？
うん、大外気になってんすけど、
うん。
あの、小松さん？
うん。
あの、M の。小松さんが、はい、クールキャットはどうですかっていう。うん、
ああ、クールキャットか。
これも前回前走後ろから行っちゃっての、
前
だ。前位置取りっていうのをかけられるじゃないですか。
うん。
一応、決闘的にスクリーンヒーロー男性じゃなくて SC ですよね、ガッツ。
はいはいはいはいはい。
だから、混戦向きっていう、まあ S 強いタイプで、
うん、
っていうので、あの、位置取りかけてっていう、阪神2000で道悪も良さそうみたいなね。
うん。
スクリーンヒーローとちょっと上がりかかった方がいいから。
うん。
うん、ただ、どうも L に見えてて、僕はね、
うん、
そのフローラの勝ち方があまりにもこのなんかダウン向きっぽい感じっていう風に見えちゃってっていうのでちょっと評価できなかったんですけど、
うん、
まあ、字面だけ見たら悪くなるのかなと思うんですけど、一応前走 V ラインだし、
うん、
値増えて絞りつつの集中して毎日食い取り、
うん、
で、まあ、強い相手内枠、
うん
うん、悪くなさそうなんですけど、実だこれやられちゃうとねと思って、その、
うん、
スクリーンヒーロー男性叩くっていうので考えたら全然ありだと思うんですけどね、
うん、
馬がそうなっててほしいですけどね、逆になんかあるじゃないですか、たまにそのお前血統のとこに戻ってくんのかよみたいなそれ感じたのはあのほらあれ思ったんだよな、あのレッドなんちゃら、あの去年のクイーンステークスのレッドセシリアじゃなくて、レッド、ね、あの、ビクトアルピサに桜爆仕様だったと思うんですけど、そう、ずっと L っぽい走りしてたから、L 系なんだと思ったら、なんか、うん、いきなりなんか SC っぽい走りしちゃって、まあ、爆仕様だしね、みたいな感じになっちゃったんですよね。S 入ってますよね、みたいな感じ、
うん、
で。確かにね。
そうね、うん、
これだから、とりあえず能力とか、とりあえずその、抜いて、血統と、この、なんだ、臨戦の感じから言ったら、なんか面白そうですけど。どうですか？
どうですかか。いや、わからないけど、僕はもう単純に足りひんって見てる。
はいはいはいはい。
うん。やっぱり、その、フローラが一着っていうのはあるんやけれども、これの一着を評価するのっていうことにもなるし、マイク一取りこっちにかけた方でいいんじゃない？
あ、
こっちの方が多分フェアリーフラワーの2回ある分やっぱり能力的には上に見えるから、
はいはいはい、
同じ倍率ぐらいでってなってって考えたら、まあそれは血統の字面はそっちの方がいいのかもしれへんけども、 でもそれと、
あ、そうか。
こうもだって、
そうか、どっちも勝
ってるし、ね、うん。だったらもう下の方でしょうって感じかな。
ステラリアとかどうなんですか。穴人気してますけど。
うん、わかんないけど、これは僕は単純に、僕もこれも弱いって思ってる。
僕もね、足りないと思ってるんですよね、これは。要は、阪神2000だから、今回。
うん、あ、はい、はい。
要は忘れなく下がってるから、
うん、
阪神2000適性を見てると思うんですよね。
あ、なるほどね。
うん、買う人は。
あ、うん、なるほどね。
でもね。
いやー。
いやー。
あー、はい。
はい。ね、だから AC 否定もさ、ほら、そこそこローズでも来てるわけだから、
うん、
まあまあ、忘れなくさで、これも AC 否定に勝ってるわけだから、
うん、
ある程度能力はってことなんでしょうけど、
うん、
で得意の阪神2000どうでしょうってことだと思うんですけどね。
はい。
で、クイーンカップは出遅れ後方から0秒3
差、うん、
どうでしょうってことだと思うんですよね。
はい。
どうですか。
いやー。もうパッと見てたらダメだなと思いますけどね。
一応オークスとか前行った馬総崩れみたいなレースだから、
うん、
楽には感じるんですかね、休み明け短縮で。
うん、いや、まあでもそのなんていうの、例えばあの休み明け絆でそのまあ何楽に感じたとしたとしても、やっぱりその苦しいところである程度こう踏ん張るというような姿を見せないと G1 にはしんどいと思うのよ、単純に。
はいはいはいはい、
うん、やっぱりあっさり投げてるっていうのと、
うん、
うん、例えばベゴニア1番人気2着クイーン6着忘れない1着のちょっと交互チックになってるやんか。
はい。
だからこの時期でもう交互チックになったらダメだよね、やっぱり。
ああ、もうその例えばクイーンカップ3とか4とかぐらい踏ん張れよってことですね。
うんうん。
まあ、オークスも13ですからね。まあ、確かにね、だからこの、そもそもこの若駒戦で交互っていうのもねっていう話ありますかね。
そうそう、この時期で交互やってたらな、やっぱ、ああ、その。
よっぽど不利とかありゃいいですけど。
うん。
高野パッション。高野パッションとか。
そうよね、まあ、わかんないけど、まあ、28倍。いやー。いらねえでしょ、それならもうサルファーとかさ。だってそれならさ、もう普通にアルトビーブでいいんちゃうの、そんなんやったらもう。
だし、
これ28倍で、アルトビーブ39倍っておかしいやん。
確かにおかしい。
でしょ、だって桜花賞5、オークス5、ローズ3の馬なの？
おかしい。
うん。なあ、だってもう、オークス投げ出してる、ローズステークス何してるか分からへんっていうような、あ、ごめんなさい。なんかクイーンで落としてオークスでもな前行っててしっかりと負けてっていうような馬が28倍って、これ枠だけ、まあまあ当日もちょっと人気どうなのか分かんないけど、まあこの28で手出す必要は僕全くないと思うし、これ来られても別に何とも思わへんかな。
だったらまあ普通にセンダーってリズムやアナザーリリックとかでいいと思いますよね。
そうですよね、だその方のタイプを選んで、だからオークスとかさ、やっぱりアスレナとか、まあ王道路線進んでるとは言わへんけれども、一応春のその一区切りのところは使ってきてるやんか。
はいはい。
やっぱそこの序列はある程度つけてあげた方がいいと思うのよね。例えばステラリアとスルーセブンシーズだったら別に上下が笑ってもいいわけやんか。
はい。
能力はスルーセブンの上かもしれへんけども、一回使ってるっていうあまり良くないと臨戦のところと、休み明けて考えたら今回ステラリアの方が上なのかなっていうこともありえるやん。
うん。
な、せやけど、赤い鳥の娘がこの臨戦で来てるのに、同じ休み明けでがっつり惨敗してる馬とどっち取りますかって、やっぱり赤い鳥取るやんか。
うん。
だから僕はもうそれかなと思う。その同じボックスで入ってるところのやっぱ優劣はきちっとつけた方がいいし、これだってどう考えても逆転する理由が他にないやん。あの枠がどうのこうのっていうぐらいしか、あとはもう。
はいはいはい、内枠でねっていうね。
そうでしょ、向こうがヘグラハッターみたいな。
物理的にとかね。
うんうん。だからまあ そこの辺かな、その能力、僕はどっちかというと能力値をある程度やっぱ見てあげたいから。だってクールキャットよりもそういうもんな、だってわざわざこれいかんでもええやんかと思うけどな。
確かにね。
うん。あ、それならまだ。
枠で2期生なんですかね。
うん。それならまだそのエンスージアズム、これの方が、いやまあ無理になるけども、これの方がまだその、何、前回1下げて7着まで押し上げてきてるわけやから、あの、後方死んだふりズドンは可能性はゼロではないやんか。
ああ、まあまあまあ。
ディープやさかいに。今もう完全死んだふりで、まあそれもハマればやで、もうがっつりな。だって、お菓子も一応コンマ9秒とかなんからさ。だからステラリアとかクールキャットとか買うんであれば、まあそっちの方がいいやろなと思う。だから他に選択肢は、ないかなと思う。まあ、エクチドリって言ったら。
でも、前走結構がっつり出し切った気がしますけどね。
いや、まあまあ、そうなんや、そうなんやけどもな。まあ、その、あの、他のその上の方の、そのクールとかステラリア選ぶんであれば、別に、こっちの方がもう一回ハマり待ちしてもいいなと思うし、うん。だって、それならもう、浦さんが評価する方、エクセルの方が、エクチドリでどうのこうのっていうんであれば、僕は絶対そっちの方が単純に上やと思う
けど。ステラリアの方のがいいと思いますけどね。
うん、でクールキャットもだから前行く位置取りどうのこうのわけやんか。
そうですね。
うん、でオークスが例えばそのやっぱり早く逃げすぎてどうのこうのっていうのだとしても、やっぱり14着1秒なっていう現実は変わりないわけやさかいに。だからその辺考えたらまだこっちの方がな、まあもちろん枠と安定クソすぎるっていうのもあるけれどもかなとは思う。例えば他に明確にこれがいいから買いますとかっていうのがあるなら別にいいと思う。
あ、ステラリーに関して？
ステラリアとかクールキャットとかね。
はいはいはい。
うん。
あ、その位置取りとか以外に。
そうそうそうそう。あ、まあまあ、クールキャットもだから多分そこやと思うな。位置取りと、まあ枠と。でもな。まあ確かにフラワーからフローラー変わった。まあそう、わからんでもないけどな。
ポテシャーメンは弱いと思いますよ。やっぱりどっちもね。
だってさ、例えば、クールキャット一度に取りましたってなってさ、ソダシが後ろにピタッておられたらさ、耐えれるか？
その辺のあれもありますよね。だからその、
うん、
ソダシが、例えば、意外とストレス持ってて動けないとか。
うん、
ツダシの方が後ろに行っちゃったとかね。
うん。
ツダシが前にいたらきついと思うんですけどね。
うん。
ツダシを多分出し抜くような展開の方がむしろ前チームは面白いかなと思うんですけど、ツダシが意外とちょっともたもたしちゃったパターン。
うん。
どうなんですかね。まあやっぱ基本穴狙いするんだったらやっぱソダシ早め先頭の意外ともうバテちゃって後ろドンなんですかね。
まあ多分そっちやと思うわ。
あ、そっちか。
うん、
だからあのタップの宝塚みたいな感じですよね。
うん、
でスイープ投手ハーツくらいみたいな、
うん、
ああいう感じが狙いなんですかね。
うん、ただだからやっぱり物理的にどうのこうのってなるところの位置は多分ダメやと思うから、ある程度見れるところには追ってくれた方がいいかなと思うけどね。あ、
その10番手いないぐらいの辺にいて、
うんうん、
10番手ぐらいにはいといて、
うん、
させる位置にはいといてってことですよね。
うん、だからその辺考えたらやっぱりサルファーとかさ、アールドビーブルが一番買いやすくない？
サルファーってでも逆に前行ったらソダシの圧受けません？大丈夫ですか？
あ、まあまあ、あの、受けると思う。でもこの子はある程度 C あるかなと思ったから。
僕はサルファーはどっちかっていうと、ソダシちょっともたもたパターンかなと思ったんですけど、
うん、
あ、でも穴狙うんだったらソダシ早め戦と後ろズドンなのか。でもサルファーってそれだとどうするのか、もう C で、その、あの、落としちゃうってことですか、競り落とし、
そうそう。で、あの、延長である程度楽、追走に楽を感じてると思うから、
はい。
うん、まあ僕はそこである程度優位性はあるかなと思ってて。
まあでも金亀に優位にですからね、黒船よりは2000持ちそうな気がしますけどね。
うんうん、
うん、そもそもだからソダシってやっぱマイルかなと思うんですけどね。
そうね、まあ多分2000ギリやろ
う
な。
うん、で2000ギリなんだのに札幌の方が楽だったでしょ、レースとして。やっぱり、うんうん、あの両馬場で軽くて、うん、鮮度あって筋量軽くてっていうのを、
うん、
だスタミナっていう意味だったら今回のが使うとは思うんですけど、
うん
うん、
そうね、僕はどうかその辺か。サルファーはもうだからね、確かに位置的にはあれかもしれへんけれども、その他の部分でやっぱり変える部分が多いから、まあ、でも現実的に選んでたらバールドビーブルとか、アナザーリリックとかみたいにドンの方が面白いっちゃ面白い、ね、
あ、確かにアナザーリリックの前育ち掃除してのドンは面白いですよね、
うんうん、
あとはだから超スロー宇宙一ぴったりみたいにやられちゃって終わりっていうのをやられちゃうと、うんうん、まあもうまあでもそれ言い出したらもうキリがないから、
うん、
ってことになりますもんね。
まあそうですよね、
うん、だどこに読みを張るかっていう問題なんですけど、うんうん、まあでもまあだ結局こういう展開読みって結構無駄なことが多くて、
そうですよね、
その通りにならないっていうのがあって、うん、で結局走れる状態の方が来ちゃうっていうのがあるから、
うんうん、
結局この読みってあんまりまあ意味なさないとは言わないけど、
うん、
まあまあその通りになることって結構少ないんで、
そうですね、
そう目的はあくまで馬券を当てることであって、別に展開を当てることじゃないから、
うん、
だからここに注力してもしょうがないっていうのがありますよね、
うん、
結局、
うん、
だからそれこそ、例えばソタシが例えば走れる状態じゃなかったと仮定したら、
うん、
で早め掃除だろうが、後ろからだろうが、もう負けは負けじゃないですか。
うん、そうですね。
そう。だからそういうことだから、うん、別に、走れる状態だったら、別に、ね、ある程度潜っても来る、間抜けて来るかもしれないし、
うん、
そんな適性は別に悪くないわけじゃないですか、阪神戦は、うん。で、うん、もともと能力あるわけだし、オークスよりは多分適性は合ってるはずなんで、
う
ん、
そうですね、
ある程度もう走れちゃいますっていうんだったら、もう早め先頭で押しますっていうのもありえるだろうし、
うん、
まあ、だ結局走れる状態の馬を探すっていうのが一番、
そうだと思いますね、
手っ取り早いんですけどね、
うん、
うん、無駄なこと考えなくていいかな、
そうそう、だからそう考えたらやっぱりオークスチームから引くんであれば、僕も普通に赤い鳥の娘でいいと思うけどな。
アールドかってこと？
アールドはローズ使ってる境に、うん、直行直行チームで。
でも直行チームってほぼいなくない？これしか。ああ、そっか。
イエバーレベンとか、ステラリアとか。うん、
あ、そっかそっかそっか。
うん。だと思う。でもローズチームを僕も、だからアールドビーブル、を上回れる馬はおそらくいないと思ってるから。
まあまあ。
うん。だからね、アンドバラナウトがまだ奥があるっていうのはもちろんわかるけれども、このレースに限っては、どっちに優位性があるって考えたら、多分アールドの方に優位性は絶対あると思うんやけどな。
うん。だそれを超えちゃう、その、なんていうの、鮮度とプラスアルファ。
うん、まあ、そこだけよね。
で、アールドって結局使ってるからっていうのがあるじゃないですか。
うん、
主要路線使っちゃってるから、
うん、
結局鮮度ある方でしたっていうパターンはあると思うんですけど、
うん、
そのレース単品で見たら、アールドの方が絶対いいとは思うんですけど。
そうですね。で、しかもこのまま叩き両家のっぽい感じもするし。
うん。
うん、
まあ、C はあると思いますしね。
うん、僕はウエスタって言ったら、そのもちろん 1R の 2& アンドっていうのは全然あってもいいと思うけれども、その序列としてはアンドバラナウトがアールドビブの上へ行くことはないっていう僕の判断かな。
それで合ってると思いますけど、
うーん、と思うんだけどね。
そばしどの辺に置くかじゃないですか。
そうだから僕だからもうそれで結局4番手に置いたのよ。
うん
うん、でほら5番手に、まあ、一応書かへんかったけれども
赤い鳥で、
赤い鳥でって形になってきて、
はいはい、
うん、まあ、では4番人気だったら別に入れてもいいのかなと思うし、ファインローズ絶対買わへん
し、ね、ボックスでいいでしょそれ。
そうね、 それで多分あれだかなと。
後藤3連複ボックス10点で終わりでしょ。
うん。それとも、だから走れる馬の選定よね。だからローズステークスとかでも見てみても多分ね、栄進飛天がじゃあ今回また走りますかってちょっとしんどいやん、さすがに。
いや、これ走り出しちゃったらもうレースそもそも破綻してるから、もう当てようがない。うん、
そうよな。
うん。よいしょ。
だからステラリアにしろ、そのクールキャットにしろ、おそらくそのストレス疲労はないから、なんていうの、走ってもいいやろうけれども、じゃあ走って足りますかってなると、他に走れる馬より超えることは多分なくなってくるから、そうなると何頭破綻しなあかんねんってなってくるからな。
確かに確かにね。はい、まあでもほら、ローズからさ、直接マーメイド、条件戦だから惨敗して、マーメイドを着てさ、絆が逃げ切ったでしょ？ああいうのあるよね、と思って。まあもちろん G1 であるかは別としてね。
うん、
G1 ではあんまないと思いますけど、やっぱり M の苦手なとこって、その、なんだろう、半年間とか間隔空けた時のその成長度合いを見抜くっていうのが難しいなってなるんですよ。うん。うん、ほら、レースの挙動、1週間前、2週間前のレースの挙動、いい悪いはある程度、
うん、
それは M とは関係ないかもしれないけど、読めたとしても、うん、3ヶ月間空いて、調教がめっちゃ良かったです、状態めっちゃいいですって言われても、それまでのポテンシャルで見るしかないじゃないですか、ある程度。
うん、まあそうですよね。
そう、だからそこでやっぱ判断するのって難しいっていうの
は。まあまあ難しいよな。うん。
ないと思いますけどね、
うん。
そんなもんじゃないですか。
そうですね。だから、まあ、当たるかどうか分かんないけど、ローズから引くなら僕はワールドビープで絶対でいいと思うし、で、オークスチームからは若い取りでいいと思うし、あとも別に別路線3頭選んだだけっていう感じだし。
札幌記念チームからは育ちでいいと思います？
いや、だから別路線やったからってだけであって。
いや、そこは1頭しかおらへんやないかい。
あ、まあそうやな、1頭しかおらへんや
ない。他におらへんやないか、札幌記念チーム。うん、
まあでもそうやな、確かにまあそうなんだ、ソダシンの方が下にして赤い鳥を上にしてもいいのか。
まあ、ストレスは持ってると思いますよ、絶対。
うん、
まあ、黒船にそんなに耐久力あると思えないし。
そうですね。
結局黒船って黒船埋めなかったですね。
うん、僕でも今回さ、
はい、
当たるかどうか知らないよ、分かんないけれども。
うん、
僕、これ、ブライトさんも僕も、今回僕、二人、いい予想してると思うけどな。
マジ手前味噌じゃないですか。
なんていうの、その、走ってもいい、しかもちゃんと勝てそうな馬を選んでるよなと思って。走っても勝てへん馬は選んでないやんか。
うん、はいはいはいはい。
うん。だからもうそれこそほら、今言ったちらったみたいに、栄進飛天がもう完全に何者かも破綻せて、もう一回逃げて残ったとかさ、もうそれはもう、その想定範囲外のことやから。
運ゲーみたいになっちゃいますけど。
うん。それこそ、本当に範囲の狭いところの話になってくるからさ。だから僕が一番嫌なのは、アールドビーブルの1着、2着。ハンドバランアウトなのよね。まだ、それを防ぐために RWB のターンを抑えておくって感じかな。
多分落ちますよ。多分15倍ぐらいには。
あるのか？
さすがに30ってことはないと思いますよ。あのレース見たら。だって、主要路線、掲示板全部取ってますからね。
なあ。
多分落ちますよ。副賞は安いんで、全然。
うん、あ、本当。
副賞だけで言ったら、まあ、多分15倍ぐらいなんで。
うん。
単勝が15倍ぐらいになってもいいぐらいの副賞なんで。
まあそんな感じ。もミスフィガロはいい？
ミスフィガロは、これ選ぶんだったらやっぱりちょっと器用で、綺麗な、アンドバナナウトでいいかなと思ったんですよ。血統が似てるんで。
うん。
で、枠もあるから。
うん。
いやー、ちょっとミスミガロちょっと考えましたけど、でも前走変えた人が勝ちなんでしょうね、きっと。
まあそうだと思いますけどね。
自分こっちじゃなくて、 もう片方の方の鮮度ある方にしちゃって失敗しました。
ああ。
なんだっけ忘れちゃったけど、これもちょっと迷ったんですけどね、塩ね。
パープルレディか。
パープルレディ？なんだったかな。
多分そうやった。これ多分ディープやもんな、うん。ホワイトマズルの。
あ、そっちにしちゃったのかな。
かな、うん。まあまあ、でも、ええー、と思います。じゃあおさらいしておきますか。
はい。
はい、じゃあ、ブラさん本命がアールドビーブル、対抗サルファーコスモス、黒三角に赤い鳥の娘、以下白三角にアナダーリリック、ホーイクセル&バラナウト、拓也本命サルファーコスモス、対抗アナダーリリック、黒三角アールドビーブルで、白三角にソダシというふうになっております。うん。絶対当たる。今回はなんかちょっと自信ある。
はい。
はい。じゃあ、エンディングいきましょうか。
エムラジ未公開ジングル。
やっぱ女性の匂いすごいですよね。
うん。
あれですもん、もう全部吸い切りたいと思いますね。あまりにもいい匂いだと。なんか、こんなに充満させておくのはもったいない。吸い切りたい。僕は
もう、もう、うるさいね。わかったのかい。
あの、マフーバ。ドラゴンボールに出てくるマフーバに、マフーバ入れる小さい瓶みたいな中に、その匂い入れてずっと持っときたいです。うん、って思うぐらいなんですよ。
わ、はい、かってますよ。
何でしたよ。
うん、いろいろ言いたことはあるんやけど、まあまあ今日はええわ。
かつては。今は知らんけどね。はい。
はい。エンディングのコーナー、
イエーイ。
はい、じゃあブラシさん大好きなオクトーバーステークスですか。
見てなかった。あ、そっか、東京24か。
はい、ね、東京2000円で、
ね、オクトーバーって24じゃないのか、なんか2000か。
2000、
あれか、東証白子とか出てる時も。あれジェネラルウーノとか出てるじゃん。
なあ、
合わないだろ、東京2000。どう考えても。どう考えても中山22とかだろ。あー、わかりました。パンサラッソですね。
パンサラッソですか。
これマイク一撮りでしょ。
まあ、カナダはな。
他ね、先行馬がほぼいないんですよ。
ジェ
ネラルのぐらいか。
うん、
あ、でもジェネラルはもう勝手にやらしといて、あのだから後ろにつけるやつでも。
なるほどね。
赤く評価してたでしょ、中山綺麗に。
うん。
一度でクソだったけど。
うん。
短縮で。でも、もともとこのまま、逃げか万全だから。
うん。どっちにしようかなぁ。
ワールドウィンズ？
あ、そう。
これもね、函館がちょっとがっかりしましたけどね。
そうだね、ちょっとがっかりしたよね。
タイミング悪くなかったはずなんで。
うん、向こう方面やったもんな。
でもまあ、重賞無理だってことで、ダウンでオープンだったら、まあまあまあまあってことなんでしょうね。
か、アトミックホース。
まあ、これはだから、これでも、ある程度上がりかかってくれた方がいいと思いますけど。
うん。
アクホース。
うん。
うちうちぴったりみたいな感じで。とりあえずシルバースミックは消すか。フラワッシュもいらないか。
うん、いい。
心の灯台もいらないでしょ。
うん。オルフェもなんか買った後狙うの、いや、もうミクさんも言ってたけど、買った後のオルフェってほとんど来てないやろ。
あ、そうなんだ。
うん。
要は条件戦ぐらいだったらできるけどってことですよね。
そうなんだ、思うな。うん。
だってさ、俺さ、京都大将っていうのさ、あの、最打ち？
そうそうそうそう。
いらねえだろと思ってたって。そうカットルと0秒0だぜと思った。
うん。
いや、小手照明ないのにさ、そのさ、リズムだけで買うなよっていうさ。
うん。
1ってやっぱめ、わかりやすいじゃないですか、やっぱり1って、うん。でもさ、中身を見ようよって言ってさ、
いや、だって結局、オルフェで最戦略さん、ディアマンやろ？
あ、そうそうそう、そうだよ。ギガマンジャーナル。うん、あれはほら、函館が良かったからさ。
うん。
巨道もそうだし。
うん。氷見通りもな、倒れてるし。
そうですよ。
な、アイアンバローズなんてもほんまにね、今言ったみたいなとこにもおらへんし。
結局、オセアグレートみたいな、よくわかんないところが6着ぐらい来
てる。そうそうそうそうそう。
そうそうそう。まあ、そっちなんだよって。
うん。
ゴルフェンはそんなもんなんですよ。
なあ。
ポパオルフェン。
ラキララだけ出せたら、なんかオルフェンの中でもおかしいやん。
おかしい。あれだって、量がなんか異様にあるから、その上がりに対応するっていうさ、瞬発力があるっていうさ、まあ初年度の異様な頻繁でオルフェンっていう、だからウォッカみたいなもんでしょ。
なあ。
谷のギムレット、谷のギムレットのデフォルトってやっぱスマジャじゃん。
うん。
スマジャの弱いみたいな量産したじゃん、なんか。
なあ。
そう、ラットルスネークとかさ、そういう感じなのにさ、初年度の頻繁ってすごいの出ますよね。
多分そうなんでしょうね。はい、じゃあまあ、パンサラッサとブック、どっちにしようかな。まあ、まあ、一応アトミックフォースとか、まあ、ワールドウィンズどっちか買います。
あ、ワールドウィンズも僕も買ってるかもしれないですね、うん、はい。
じゃあお知らせお願いします。
はい、この番組では皆様からメールをお待ちしております。まだいっぱいやってます。まあ、ちょいちょいちょいは討論会今盛り上がってますのでね、今回はレイパパレよりも、
あ、レイパパレ、はいはいはい、ちょい強いまな、
強い馬です。
はい。
はい。皆さん、メイパープレイ、ちょっと強いと思う馬を送ってください。
はい。
はい。他にもコーナーはですね、番組ブログのトップページにお便りコーナー紹介というのがありまして、そこにありますので、よろしくお願いします。
うん。
メールフォームもありますんでね。
はい。
はい。メールを採用された方でステッカーが欲しいという方は、住所、郵便番号、氏名も添えてくださいね。
うん。
それでは、そろそろお別れといたしましょう。お相手は、五反田っつったら夜の街だから、ちょっと繰り出してみたいブライトと。
明日かな、府中新橋ですも、ええ加減スマートリアン買ってくれ。拓也でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。僕はシゲルピンクダイヤちゃんです。
はい。